ようございます。聖書と福音の時間です。先日サービスエリアのトイレに入って驚きました。ピカピカで本当に綺麗なんです。つくづく日本は豊かな国だなぁと思いました。でももし1週間お掃除する人が入らなければ、とんでもないことになると思います。誰かの努力の上で美しさが保たれていることを忘れてはならないと思いました。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。昨年ある方の結婚式で聖書メッセージを頼まれました。私は冒頭でこのように話し始めたんです。厚生労働省の調べによりますと、現在結婚している夫婦の3組に1組が離婚するそうです。まあこう言いますと、その会場におられた方たちが波を引くようにさーっと引かれていくのが分かったんですね。まあそれは当然といえば当然です。結婚式で絶対に言ってはならない離婚という言葉を口にしたからですね。結婚の披露宴では司会の方は披露宴を終わりますとは言いません。お開きにしますと言うんです。それほど別れるとか切れるとか終わるとかという言葉には気を使います。そんな中で3組に1組が離婚すると言ったんですから、そうなるのも無理はありません。もちろんそのまま終わったわけではなく、きっちり聖書の話をさせていただきました。さて、私たちの社会の最小単位は家族です。ですから、社会が健全に保たれるためには、家族が健全である必要があります。今、私たちが生きている社会は、決して健全であるとは言えないと思います。その最小単位である家族に問題があると言ってもいいかもしれません。この家族は、夫婦と親子という二つの関係で成立しています。そのうち、より基本的な関係が夫婦なんです。夫婦が健全なら親子も健全になります。そして家族が健全となり社会も健全になるんですね。どのような人間関係でもそれを築くことは簡単ではありません。しかし、その中で最も難しい関係がやはりこの夫婦という関係ではないかと思います。なぜなら、それまで何十年もの間、環境も習慣も違う中で生まれ育ち、生きてきた人間が、ある時を境にして、小さな家や部屋で顔を突き合わせて生きていくんです。これは大変なことです。例えば、一日中履いていた靴下と布巾を一緒に洗うかどうか。そんなん洗濯するんでしょ？何がダメなの？という人もあれば、そんなことはありえない。汚いと考える人もいるんです。また、バスタオルは1回で洗うか、2、3日使うか、風呂が先かご飯が先か、シャワーでいいのか、湯船に浸かりたいのか、冷房はすぐにつけるか、できるだけ我慢するか、食事中テレビをつけるかつけないか、こういう小さな違いが、お互いに少しずつストレスとして蓄積していくんですね。そして、大抵は、自分のしていることが常識で、相手は非常識だと考えています。それに加えて、男と女という分厚い壁があるんですね。男と女は全く感性や思考方法が違っています。もちろん個人差はありますが、男はどちらかといえば結論を出したがる。女性は決して結論を急ぎません。むしろ、感情、いや、家庭を共有することを大切にします。ただ話を聞いてくれて、共感してくれればそれでいいと考えていることが結構多いというんですね。しかし、男性はこのことに無頓着です。だから、親身になって妻の話を聞かない。そして、溝が深まっていくということが起こり得るんですね。男性と女性が出会って恋に落ち、結婚することはある意味で簡単です。しかし、その結婚した夫婦がその関係を継続することは、実は簡単ではないんです。まして、 互いに愛を育み、愛し合いながら生きていくことはとても難しいことなんですね。では、不可能なのかというと、決してそうではありません。私たち人間は、この世界に偶然誕生したわけではないんです。万物を創造された神によって、この世界に生み出されました。そして、その神が私たち人間が本当に幸せに生きることができるように、プログラムを持っておられるんです。それらのことが書かれているのが実は聖書なんですね。私たちは聖書と聞くと宗教の書物だと考えます。人間を善人にするための教えが書かれているんだと考えます。でもそうではありません。聖書の中には人間というものがどういう存在で、なぜ過ちを犯すのか、憎み合うのか、敵対してしまうのか、その原因はどこにあるのか、そしてそこからどのようにしたら抜け出すことができるのか、どのようにしたら愛し合って生きることが可能になるのか、それらのことが記されているんです。夫婦について記されている有名な聖書の箇所があります。そこをピックアップしながらお読みいたします。妻たちよ、あなた方は主に従うように、自分の夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。それはそうとして、あなた方も、おのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。ここに、夫と妻がどう生きればいいのかが書かれてあります。まず妻は夫に従いなさい。そして夫は妻を命がけで愛しなさい。結論的に言うならば、夫は自分を大切にするように妻を愛し大切にしなさい。妻は夫を尊敬し従いなさい。ということです。いかがでしょうか？そんなこと無理に決まっているという声が聞こえてきそうですね。奥様からは尊敬できるようなことをしてよ。またご主人からはそんな憎たらしいことを言われたら100年の愛も冷めてしまう。互いに言い分はあると思います。でも聖書にはこのような夫なら従いなさい、このような妻なら愛しなさいとは書いていないんです。無条件で尊敬し従い、無条件で命をかけて愛しなさい。どんな夫でも、どんな妻でも関係なくです。ここで重要になるのは、その言葉を信じ、その通り行ってみるか見ないかです。そのことが私たちに求められていることなんですね。聖書の中に生まれつき目の見えない盲人の話が出てきます。その人がイエスに出会ってこう言われるんです。行ってシロアムの池で洗いなさい。その人はその言葉通りに今まで歩いたこともない道を苦労しながら歩いていきます。そしてシロアムの池で目を洗うんです。すると目が見えるようになったという記事です。私たちは神によって作られた存在です。その神が言われる言葉に従うなら、おのずと結果もついてくるんです。もちろん、その道は簡単ではないかもしれません。もしあなたがその道を進んでいこうとするなら、その言葉を語られた方を本当に信じ続ける必要がまずあります。そして、その通りにすれば、必ずあなたの人生は変わるんです。私は、今日、夫婦のことでお話をさせていただきました。でも今言った原則は、私たちの人生すべてについて言えることなんです。あなたの人生に、もし、解決できない問題があるとするなら、神は幸いな人生を与えるために、あなたのために、プログラムを設けている、と言うんです。 そしてそのプログラムと違う生き方をしているときに、問題はいつまでも残り続けるんですね。聖書はそれを罪という言葉で表します。神という方は、その間違っている人生からあなたを脱出させたいんです。あなたの人生を良いもので満たしたいんです。あなたが信じ進まれることを心からお勧めします。
チェ・ドクシンで喜びの日々よ。
喜びの日々よ。主に委ねた人生。心配悩みはなく。
お待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方は CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。それはそうとして、あなた方もおのおの自分の妻を自分と同様に愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。エペソ人への手紙5章33節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。